エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、ゆうじです。
さてさて、
はい、
桜も満開を過ぎまして、新年度になろうという昨今でございますけれども、
はい、
最近いかがお過ごしですか？
かつてっていうのかな、なんかいろんなものにこう G ショックの概念が入ったことってあるじゃないですか。携帯にね、G's1 とかありましたけど。
ありました。懐かしいですね。
あったじゃないですか。うん、で、だからまあ、あそこで、G-SHOCK で培った技術を使って壊れにくい何かを作りますっていうのは結構カシオの常套手段みたいになってたと思うんですけど。
うんうんうん、時計じゃなくて側の話ですよね。
そうそうそう、そう。うん、今ね、本当に求められているものは何なのかっていう考えたんですけど。
お、スマホとかじゃなくて？
じゃなくて、まあカシオは持ってないんですけど、その、それは、この、うん、商品としてないんですけど、掃除機のヘッド部分ですよね。あそこがやわすぎるんだよっていうのが私の悩みなんですよ。
ガツガツ当たるだろうと。
そのもう、なんつうのかな。細いものは動かしたくないわけです、私。カゴとかはもうガンガン吹っ飛ばしてやりたいわけです。そうすると、その下に、が、まあ動くから、そこをやって、で、また戻せばいいわけですよ、ガンって。だからもうガンガン、こう、ぶつけながら掃除するっていうスタイルなんですよ。
ああ、明らかに家族に怒られるやつですよね。うん、
で、これにはやっぱダイソンはちょっと、弱すぎるんですよ。
吸引力はいいかもしれないけどもと。
そうそうそう。
ヘッドのタフネスはどうなってるんだと。
そうなんだよ。うん、むしろこれなんかプラで危ない感じがするっていう。
やばいよねっていうね。
そう。
うん。
だそこで、ヘッドだけカシオみたいな。
そうね。バンパーでもつけてくれって話ですもんね。
そうなんですよ。
うん。
いや、なんか、結構ね、盲点なんじゃないかと思ってて、今、なんて、ルンバとかさ、
うんうんうん、
もうあるじゃないですか、自動のやつ。
はい。
AI の。あれってさ、いかにうまくさ、物を避けるかっていうことをやってるんですけど、
うん、
ぶつかってみたらいいんじゃないかって気がして
る。発想の転換だよね。
ぐいぐい押していくっていう、だからもう壁際に全部その真ん中の、部屋の真ん中にあるものを全部壁際に押してって、結果綺麗になりました。片付いてもいますみたいな。
そうだ、そうだ。結局なんかさ、あれ買うと、まず部屋を片付けるところからスタートみたいなさ。
そう、だからそこすらやってくれるっていう。
そうだよね。掃除は全部お前がやれよって話ですもんね。
そう。
うん。
で、それにはタフネスが必要なんですよ。
そうだよ。あと防水もね。
ああ、そうだね。
うん。テーブルから何かこうこぼれようと知ったこっちゃないっていうね。
ガンガン、ガンガン壁際に押していく。それ求められてるんじゃないか結構と思ってるんですよ。
まあそうだよね。うん。まあスピードはいらないから、耐久力だけ欲しい。
そう。
うん。
結構だからルンバー、G ショックルンバーが。ね、あってもいい気がするんですよ。
パッと見似てるからね。
似てるよ。
丸くゴツゴツな感じでいいと思うんですよね。うん。
ぜひ。
ぜひ。
商品化を待ってますのでお願いします。
メーカー問わないもんね。最近何社かから出てるじゃないですか。
あ、いろんなのあるよね、だから。
ね、日本のメーカーも出してるんだから、シャープあたりと組んでね。
そうそうそう。
最終的には、イルクジモデルですよね。
まあ結構、センサー能力がほら、各社競ってるけど、そこ、ある意味関係ないからっていう。
そうなんだ。
だってぶつかっていくんだからっていう。
そうそうそう。傷つかないですよっていう。
そうですね。
ベイビー G モデルもあります。可愛いですよ。
ちっちゃい部屋用ってこと。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、@ラジオ組体操、ハッシュタグはラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。さて、それでは早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
3月22日、リアルライブ。ミスコン、不正水増し。アメリカ・フロリダ州で高校の学園祭の女王を決める投票を不正に操作したとして、女子高校生とその母親が逮捕されたと海外ニュースサイトワシントンポストが報じました。記事によると、2020年10月末に高校で学園祭の女王を決める投票が行われ、結果17歳の女子高生 A さんが女王に輝きました。11月早々、学園祭女王の投票を管理していた学校担当者は、電子投票で投じられた117票が同じ IP アドレスから送信されているのを発見。投票に不正があったのではないかと疑い、フロリダ州法執行局に通報したということです。執行局は捜査を開始。 IP アドレスから送信先は同地区の同系列の小学校で教頭を務めている50歳の女の自宅と判明。女は学園祭の女王に選ばれた A さんの母親でした。執行局は女の携帯と自宅のパソコンを押収し、女のアカウントから投票数を水増しした事実を確認したということです。うん、女は教頭として特別なアクセス権限を持っていたと見られています。不正投票は250票にまで及んでいました。執行局は生徒にも聞き込みを実施。A さんは母親のアカウントを使って数百は票を増やしたと自慢げに友人らに話していたということです。
うん、
警察は3月15日、個人情報の不正利用など複数の罪で女と A さんを逮捕。女の逮捕を受けて教育委員会は女を停職処分に。A さんも同高校から退学処分になったということです。現在は二人とも保釈金を払って釈放されています。女の夫は各社の取材に対し、弁護士に口止めされている、裁判が控えていますから、と話しているということです。
おー。
大げさだね。
捜査当局よく動いたもんだねっていう、ね。
州法執行局っていう。ねえ。
通報したやつもまた、通報の先が間違って校長でいいんじゃないのって気がする。
そうだ。学内に留めておかないんですよね。
これ。いや、なんだろう。これもしさ、この電子的だとなんか、途端にさ、
うん、
大変だってならない。これ、昔ながらのさ、投票制だったら紙のさ、
うんうんうん、
なんかここまでの大ごとにならない気がするんだよ。
そうだね。それだったら本当に校長で止まってただろうね。
やっぱハッキング的な匂いがするとなんか人が途端にさ、
そうだそうだ。
すごいってなったが、今回もそう思っちゃったってことでしょ？思っちゃったっていうか、その、うんうんなんか、ハッキングに近いようなことをされてるみたいな。
そう、外部から侵入されてみたいなことを考えるよね。
そうなっちゃったんだ。
したら、身内だったっていう。
てか、普通に考えりゃ、そいつが一番怪しいじゃんってなるけど。
そうだね。
あと、どう見ても1位にはなれそうにないのになと、みんなが思っていた。
下馬評ではっていう話がね。
うん。
うん。
あると思うんだけど、まあ、
ね、
これは。
紙だったら全校集会で収まってたはずだよね。
と思うよ。これにだって税金が投じられてるわけですからね、この捜査に。
ああ、そうですよ。
どうでもいいとみんな思ってると思うんだけど。その学園祭のミスコンって何なんだよっていうさ。
しかも今の時代にっていうのもあるしね。わかんないよ。もしかしたらこの学校が公立かもしれないから。
ああ、そっかそっか。
投票にも税金がかかってるかもしれないけどね。
いや、正直、うん、もうやめてくれ、ミスコンはって感じになります
よね。そうだね。もうこれを機にって話になりかねないよね。
だからやっぱりさ、当日、
うん、
出てきて、
うん、
みんな挙手制だよね、要は。
ああ、そうだね。
で、数えるとかさ。
数える、
うん、やっぱり
アメリカにもあるでしょう、日本野鳥の会みたいなのがね。
そう、やっぱ紅白歌合戦方式が一番なんだと、
う
ん、
そう、それが一番平和ですよ。
一番とかさ、みんなプラカード持ってるわけでしょ。いいじゃん、それが一番。
バケツにボールを入れる方式でもいいしね。
そういうのに戻してった方がいいと思いますよ、これ。
タレコミいただきました。パンヘッドさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月22日毎日新聞、60代教員を停職処分。福島県教育委員会は22日、生徒に卑猥な小説を読ませて感想を求めるなどしたとして、中学校の60代の教諭を停職10日間の懲戒処分としました。教諭は再任用教員で、次年度には任用しないということです。教育委員会によると、教諭は昨年10月から11月にかけて、個別授業をしていた生徒に卑猥な小説を渡し、数日後に感想を聞きました。また、12月には個別授業をしていた別の生徒に同じ小説を渡したり、猥褻な質問をしたりしました。教員の担当は国語ではなく、小説は文学性のないものだったということです。一方の生徒が保護者に相談し発覚しました。教諭はこれまでに勤務態度に問題はなく、指導力にも定評があったということです。県教育委員会の聞き取りに対し、熱心に勉強をしていたので息抜きのために小説を渡した、性的な関心もあったなどと話しているということです。
いやー、これは面白いなー。
最悪ですよね。
感想文、
あの余計なとばっちりが飛んでるんですよ。まず文学性がないって書かれちゃってるのがすごい。
それもまた問題だよね。
これかわいそうですよね、作者がね。
小説の形になってる時点で文学性があるからなってると思いますけどね。
何らかの形にはなってるわけでしょ。
買ってる人もいるんだから。
なんとか書院とかから出てるわけですよ。書いた人がいるわけですから。
文学性がなく。
ないって言われちゃお前って話になるよね。これはこれでこういう発言をした人がちょっと責められるべきですよね。
だからまああれでしょ、その、表紙に、
うん、
表紙がエロい時点で文学性はないってことなん
だ、ね。ああ、その、だからポルノイコール全部ノーっていうね。
だから、なんていうの、もう表紙はもうさ、すっごい普通なのにさ、
うん、
ものすごいこと書いてある小説は OK になっちゃうんだよね。
ああ、そうですよ。ちょっと周りだってほら、かなり怪しげな小説とかも流行ったじゃないですか、不倫とかのさ。うん、そういうのはいいのかって話ですよ。
これこそまさに文学論争になってしまうよね。
そうですよ。昔あったじゃないですか、そういう裁判。四畳半、襖のなんとかみたいなさ。
ああ。いや、それに発展してもおかしくないけど。
おかしくないですよね。
うん、
渡辺淳一とかどうなるんだと。
ああ、そうだそうだ。
ね。
だから、それを読ませたらどうなるのかね。
ね。
文学性はあるが、
あるか。
先生の、範疇のものではないってこと
ね。そうね。こう、少なくとも学校の個別授業で読むべきではないっていう話にはなるだろうけど。
科目も違うしってことだよね。
そうだよね。
なんかあれですね、英語の先生がそれを英訳を求めてたらどうなるんだろうってなります。若干、なんか微妙になってくるからね、そうする。
そうね。まあ、覚えられる単語は増えるけどね。ディボースとかさ。うん。そういう単語を知っとけば、まあ、役に立つこともあるだろうっていうね。
この人の教科は書いてないですか？
これ教科ないんですよ。
なんだったんだろうね。
国語じゃないことは分かってる。
まあ、もう、指導力にも定評があるっていうから。
ね。
うん、ああ、だから、何ですかね。間接的に、
うん、
要は、大体、そのね、その中学時分の、なんか、教科ってのには意味がないんだと。
ああ。
全方位的な学力を私は伸ばしたいんですっていう、教育方針で定評があるのかもしれないので。
そうね。これなら国語と保健体育がいっぺんにっていう。
この二つくっつけた人はいないと思うよっていう、
ね。そうね。しかも登場人物が理数系とかね。うん。何かにかこつけて、こう、科学式に例えてエロい話をするやつが主人公みたいなね。
そういうことか。ここで出てくるんだ。なんとかの定理とかが。
そうそうそうそう。まるでアルキメデスの定理のようにみたいな。タレコミいただきました。アツシン野島さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月22日、毎日新聞。郵便ポストにゴミ。弁当のゴミを郵便ポストに捨てたとして、神奈川県警鎌倉署は22日、イギリス籍の容疑者37歳を廃棄物処理法違反の疑いで現行犯逮捕しました。
うん、
ゴミ箱だと思ったと容疑を否認しているということです。逮捕容疑は、同日午後2時20分頃に、市役所の敷地内に設置してある郵便ポストに食べ終わった後の弁当の空き容器や箸などを捨てたと見られています。
うん、
署によると2020年12月24日、鎌倉郵便局から郵便物がゴミで汚れていたと通報がありました。うん、これまでに計7回同様のゴミ投棄があり、計150通以上の郵便物に食べ残しの汚れやシミが確認されたということです。
うん、
7回のうち3回が市役所のポストだったため、警戒中の警察官がゴミを投棄する容疑者を取り押さえたということです。これ私いつもニュース読むときに容疑者の名前を挙げないじゃないですか。
はい。
だけど、仮名で言うと、
うん、
鈴木ブリドニーみたいな人なんですよ。なぜか名前にね、日本語名が含まれてるんですよ。イギリス籍だけどね。
ああ。
まあだから、2世3世とかさ、
あ、まあ、それはあり得るよね。
そういうことだと思うんですよね。
あ、まあ、ポストに入れてんの？
郵便ポスト。
それはゴミ箱だと思ったと。
思ったって言ってるんですよ。
あー、なるほどね。
だから、よさげに解釈すれば、幼少期は向こうで過ごしてて、向こうの席を持ってると。
あー、そうかそうか。
で、最近こっちに来たんでっていう話もなくはないかな。
なくはないんですけど。
ただ、みんな入れてないだろっていう。ね。前を歩いてるやつも誰一人入れてないだろって話ですよね。
そして入れにくいだろと。
そうですよ。
お前それ弁当しか入らないからそれ選んでるだろうって感じもする。
弁当の箱専用かなっていうね。
ああ、そういうことか。ぴったりと。さすが日本。ゴミの種類によってゴミ箱が違うらしいよと。
ああ、分別が行き届いてるなと。
確かにペットボトル専用はペットボトルの大きさのものしか入んないようになってるもん、
ね。そういうことですよね。
ああ、弁当箱か、これはと。
まあね。あの郵便のマークは共通じゃないもんね、世界で。
そうだね。
うん。
あれはなんとなく、もしかしたら食べ物に見えたかもしれないとか。
ああ、食べ物ね。カタカナの手以外に何に見えるかね。
なんか湯気みたいな。
ああ、温泉的な。
お弁当の湯気みたいな。
逆ですよね、そう考えてもね。
難しいよね。あ、だからあの記号はちょっと無視したってことだね。
そうなんだよ。
っていうか最近のってさ、ポストって書いてあるよね。
あ、そうだよ。ローマ字でポストって書いてあるよ。
それはちょっとまずいよね。
まあ、それも良さげに解釈すると、英語圏にいるからといって英語が喋れるとは限らないから。
なるほど。
うん。
まあそりゃそうですけどね。
そりゃそうです。もうだから3世ぐらいなんだけど、親はフランス語しか喋れませんみたいな。
ああ、そうか。
だけどに名前には鈴木が入ってますみたいな人もいなくはないと。
いや、これでもいや、わざとやってたとすると、
うん、
結構手間だよね。
手間だね。うん、まあわざわざ外で飯食ってるか、そこまで捨てに行ってるわけですからね。
しかも、なんていうの、綺麗に食べ、切ってればそんなに汚れないから、
あー、そう
か、やっぱりちょっと食べ残しとかある状態でわざわざ捨ててるよね。
わかんないよ、スープ系のパスタが好きなんですみたいな。
あー、困るなそれは。まあ、まあ、最悪それはあれだよね、食べ終わった後容器をベロベロして、
そうだね、綺麗にしてから捨ててくれっていう、そうそう、
リサイクル可能なぐらいにしてからやってくれよって感じだよね。
3月23日、サーチナ、中国ショッピングサイト炎上。中国メディアの新生活網は17日、日本製品と偽って中国製品を高額で売りつける業者がいると批判する記事を掲載しました。記事によると、中国で今回問題になったのは日本製を語ったフライパンで、800元約1万3000円から1800元約3万円で売られていたということです。イメージキャラクターとして伊藤家に代々伝わる匠の技を継承した日本人を採用しつつ、実際にはそんな日本人は存在せず、伊藤家に代々伝わる匠の技を継承した日本人役を演じていたのは中国人の俳優だったということです。まあ、なんかこう、サムエを着た日本人がフライパン叩いてる的な、こう、イメージ画像ですよね。
ああ、刀鍛冶のイメージだ。
多分そうなんでしょう。鉄ですから、やっぱり。
断像で。
ね、叩いてますよってわけないと思うん
です
よ。
すごいな、と。
で、中華鍋じゃないんだから、そんなことしないよって話ですけど。
重すぎるだろ、それって感じがしますけどね。
しますしね。っていうか、鍋だったらお前らの方が本場じゃねえのかって話です
よ。確かに。
うん。お前らのところの4000年の歴史の中華鍋はどうなんだって話ですよね。
いやー、これはその伊藤家が気になるよね。
伊藤家ですよ。日本人といえば伊藤家なんじゃないですか、やっぱり。
テレビ見すぎでしょ、うん、ちょっと古いやつ。確かに伊藤家のって言ってるもんね、あれだってね。
そうなんです。
ああ、そうかそうか。だからあれは典型って意味なんだ、うん、伊藤家が。
ああ、テンプレ的にね。うんうんうんうん。マイケルさんとかさ、キムさんみたいなもんですよ。
伊藤家。
伊藤家。変わりましたよね。昔はね、ミスター山本みたいなさ、
あ、
ね、感じでしたけどね。小林とかさ。
まあ、それにしても高いよね。
高い。こんなフライパンそうそう買わないですよ。
いや、だから相当手間暇かかってるイメージでやってるわけなんでしょうけど。
そうでしょうね。だからやっぱある程度高めじゃないとありがたみがないからね。
まあ、だからそれで問題になったのはさ、やっぱりその、まあ、まず俳優が偽物だった、俳優だったってことで、まあ、まず怒ってるわけですよね。
そうですね。
こんなやついねえと。
いない。
ああ、まあ、あとはでも、どう、使ってみてどうだったんですかね、その。
あ、そうね。
たとえそうでも良かったならいいわけで。
そうだね、物が良ければ別に。
まあ、だから、送られてきたのが中華鍋みたいなことだったのかな。これは国内で流通してるだろう、絶対。
おばあちゃん家で見たことがあるっていう、
ね。そういうのってでもどうなってたのね、なんか、裏にメイドインジャパンとか書いてあるのかな、そういうのって。
ああ、まあ、勝手に書いてると思いますよ。
あ、
もしくはメイドバイシロ
ー
伊藤って書いてある。
伊藤どっかで聞いたことあるな
って。あの食卓で使ってたやつかっていう。サツキミドリが梱包して配送してますっていうね。
完全に伊藤家でやってたっていう。ちょっと古いね。
古い。だいぶ前に終わったからね。3月24日、UHB 北海道文化放送。車盗む男を逮捕、
うん。
住宅の車庫から軽自動車を盗み出したとして42歳の男が逮捕されました。 男は3月21日の午後5時頃から翌22日の午前8時頃までの間、北海道中富良野町の住宅車庫から軽自動車約70万円相当を盗んだ疑いが持たれています。車の持ち主の男性が被害に気づいて警察へ届け出たことで事件が発覚しました。警察によると男は23日の昼頃に中富良野町から100キロ以上離れた苫小牧市の北海道警苫小牧署を訪ねてきて、総合案内で刑事に話をしたいと話しました。警察官が話を聞こうとしたところ、男は意識朦朧状態となって救急車で搬送され入院。翌朝回復し、警察が改めて事情を聞いたところ、車を盗んだことを話したため3月24日に逮捕されました。車は23日の夜に苫小牧市内のパチンコ店で見つかっていて、警察に押収されました。男と車の所有者の間に面識はなく、調べに対し、車の中に飲み物などがないかを見たらエンジンキーが刺さったままだったので盗んだなどと容疑を認めているということです。男は盗んだ車を自ら運転して苫小牧市に来ていたと見られていて、その理由について苫小牧市が大好きだからなどと話しているということです。警察は男の責任能力を含めて調べを進めるということです。
ああ、もうよくわかんないな。
謎が多すぎだよ。
これ映画化を望むね、私は。
これはね、なんか記憶喪失系かな。
苫小牧に何かあるんだよ、自分の。
あるんだろうね。
あの、思い出みたいなものが。
ああ。
導かれてる。
ああ。かすかな記憶にね。
そう。
うん。
で、まあ、行けばわかるんじゃないかと思って。
はいはいはいはい。
もう、とっさに。
150キロ以上？
うん。
うん。
まあ、だけど、で、ちょっと最初気になるのが、その飲み物はないかなっていうところなので。
そう。最初は多分、まあ、お腹空いたとかでさ、うん、中になんかないかなっていうふうに、ちらっと見たら、なんと刺さってるじゃないか、鍵がと。
で、100キロ移動したけど、
はい、
まあ、逆に言うと食べるものも飲むものもないから、
そう
だね、それは意識朦朧として倒れるよねっていう。で、盗むもの間違ってんだよね。
そうそうそう。
いらないんだよね、軽自動車は今の状態では。
だけどね、やっぱその、車に乗れるって気づいた時に、空腹よりも、アイラブ苫小牧が勝っちゃったんですよね。
勝ったとか、とりあえず行こうと、うん。
大好きだからさ。
苫小牧に行けば、
うん。
何かあるだろうと、食べ物も飲み物も。
そうですよ。
そんな街だからっていう。
そこに行けばどんな夢も叶うというと。
ユートピアだね、完全に。そ
う、誰もみんな行きたがるか、遥かな世界っていうね。
あれだね、なんか、天竺みたいなもんなんですかね。
その国の名は苫小牧ですよ。
行ってみたいな。
どこかにあるユートピア。どうしたらいけるのだろうっていうね。
すごいな。
150キロ飛ばせばいけるんですよ。富良野からはね。
ちょっとな、苫小牧からなんかあげた方がいいんじゃないですか、なんか。
そうだね。おにぎりとかね。
そう、ここまでの愛を感じるんだったらさ。名誉市民にしてあげるとかさ。まあ、あの、反省して。
勝手に愛の国苫小牧にしてますけど。ちょっと違うと思うんだよね、やっぱね。うん。
ああ、ちょっと、まあ、で、しかも何をしたわけでもないんでしょ、苫小牧。
まあ、車を盗んだだけですよ。パチンコ屋の前で乗り捨てただけです。
で、いきなり警察に行ったわけ？
その後、警察に行って、お話がしたいと。
パチンコ屋にも車が止まってたっていうのは、じゃあパチンコ屋行ったんだ。
あ、どうだろう、パチンコ屋の前で乗り捨てただけじゃない？
あ、そういうことか。
うん。
まあ、苫小牧のパチンコ屋、ユートピアに行っただけかもしれない。全然出ないじゃないかって言って。
インディペンデントなパチンコ屋だね。3月25日、共同通信。下半身露出で現行犯逮捕。うん、神奈川県警藤沢署は25日、藤沢市の路上で下半身を露出したとして公然わいせつ容疑で男23歳を現行犯逮捕しました。署によると、当時酒に酔っていたと言い、裸になることに興味があり、見てもらいたかったと容疑を認めているということです。うん、署によると、容疑者に見て見てなどと声をかけられた男性が110番通報。その後、交番の前を裸で歩く容疑者を警察官が目撃して現行犯逮捕したということです。もうそのまま歩いちゃったんでしょうね。
そうね。欲望にストレートだね。
そうですね。まあ、大脳新皮質は死ぬとこうなるんでしょうね。
まあ、だよね。あの、いつも思ってる欲望が出ちゃうわけだから。
そうですね。
まあ仕方はないよね、もうそれ。だから逆に言うと、そう、普段から、その欲望を叶えておけばいいわけですよ。
あ、そうか。
だから、まあちょっとその、いきなり外だと、それは怒られちゃう、捕まっちゃうので、
はい。
なんか近しい ね、なんか、ことを叶えておけば、満足してるわけだから、その欲求不満でそういうことがなんないと思うんで。
あ、ちょっとずつ放出するっていう。
そうそう。だから、せめて、その、ビキニパンツとかで、うろうろすると。あまあ、ね、8割方は満たしてる感じですよね。
そうだね。うん。うん、どうなんだろうね。そっちの方が欲求不満になるんじゃないの？
逆に。これを取らねばっていう。脱がねばってこと。
そうそうそうそう。
ああ、そうかそうか。
ね、なんていうの？ずっとノンアルコールビールだけでいいかって言われた。
ああ、そういうことか。
うん。
逆にね。
そうそうそう。また年に1回はみたいな話になるんだろうね、それだとね。
お正月だけとか。お正月だけ露出しちゃうみたいな。
人が少ない時期にね。うん。だってほら、なんか、なんだっけ、東京ノーバディみたいな写真集で、
あ、
東京の大都市に何もいない、うん、誰もいない写真を撮る人は正月に撮るって言ってましたよ。
じゃあ、それに便乗しちゃうよね。
便乗しちゃえばいい。
東京ノーバディプラスワンっていう人。後ろに。一人だけっていう。
これ私にどっかに全裸の男がいますっていうね。
ノーバディじゃないんだけどっていう。
ないんだけど。
東京ロンリーみたいな感じだ
ね。またこれね、藤沢の駅から交番が近いんですよ。
ああ。
だから多分駅前で脱いで酔っ払ってフラフラしてるうちに交番の前を通り過ぎちゃったんでしょうね。
それはちょっとルートが悪かったね。
そうそうそう。駅の前のロータリーを突っ切るべきだったんですよ。
ああ。
線路沿いに歩いちゃったんで交番の前を通り過ぎてしまったっていう。うん。ちょっとね。
あえてだね。あえてなんか大通りを避けたら逆にダメだったってことだ。
まあそんな感じもするね。いや、酔っ払って Google マップを使えないってことですよね。
いや、そうだけど。
うん。
そのうちあれじゃないですか。Google マップもなんか今自転車の人用とかいろいろルートあるから、ね、全裸の人用ルートができる。混雑度の低いところ、低いところ。
今ここ人いませんっていうところをね。
そうそうそう、そう。教えてくれ。うん
3月25日、ウェブ東欧、ナマコ密漁疑い。青森県の漁港沖でナマコ約800キロ、約320万円相当を密漁したとして、青森海上保安部などは24日、漁業法違反の疑いで男9人を逮捕したと発表しました。ナマコやアワビの密漁を厳罰化した改正漁業法が施行された昨年12月以降、県内初の逮捕だということです。青森海保に昨年3月、陸奥湾内で密漁が行われていると情報提供があり、捜査に着手。県警の協力を得て周辺海域の警戒を強化していました。海保によると、容疑者らがプレジャーボートのゴーイングメリー号に乗り、潜水してナマコを取るなどしているところを確認し、現場にいた9人のうち5人を現行犯逮捕。4人は現場から逃走したため、17日から23日にかけて逮捕したということです。
もうこれ完全にそれが書きたかったから。通常こういう事件でそのさ、そんな名前出てこないよね。
出て
こない。船の名前とか。
プレジャーボートでって書けばいいだけですもん。
そもそもプレジャーボートの場合はなんか、そんな登録とかないでしょう、多分。
あ、どうなんだろう、車検みたいなもんあるんでしょう、多分。
ああ、じゃあ、一応じゃあ、登録してる名前が面白かったので、
うん。
拾ってみたんだね、この人、ね。
それも書かないと、やっぱり。海で泥棒してるやつですから、船の名前がいるだろうと。このご時世っていうね。
いやー、海賊を名乗ってほしかったな。
ねえ、俺たちはっていう風に自己紹介してほしかったですよね。
お
う。伸びなくてもいいからパンチするぐらいはしてほしかったよね、やっぱね。うん。
いやー、まさかワンピースがね、ナマコだとはね。ね究極の、
究極のナマコね。
一つなぎって。どういうことっていう。
うん。一つなぎの内臓じゃないかな。うん。この綿ですよね。
これは最終回クレームの嵐だと思います、
ね。嵐ですよ。うまい日本酒が進むねって話ですからね。
これで落ちるかっていう感じです
ね。落ちないね。それをだってさ、仰々しく石に掘って世界中に散らばらしておいたわけでしょ。あそこのナマコうまいよって話よね。
これはすごいことになっちゃうね。
3月26日、埼玉新聞、果物泥棒不起訴に。群馬県内でスイカを盗んだとして、窃盗の容疑で逮捕されたベトナム国籍の男性28歳について、埼玉地検熊谷支部は25日、不起訴処分としました。最低主文や処分の理由は明らかにしていません。男性は、 氏名不詳の者と共謀して、昨年5月に群馬県太田市のビニールハウスから小玉スイカ43個、2万1500円相当を盗んだとして、県警に逮捕されていました。男性は別の農家から梨182個を盗んだとして、今年2月に窃盗罪で埼玉地検に起訴されていたということです。
うん。
果物によって違うんですよ。
なんでだろうね。理由は明らかにしてないって、
ね。スイカと梨で基礎不基礎が違うっていうのがちょっとおかしい。
スイカの方は、厳密に言うとウリであって果物じゃないってことなんですよ。よって不基礎みたいな。
裁判長の好みだもんね、それね。
まあ野菜ぐらいだろうって。
うん。スイカなんて青臭いから好きじゃないですっていうね。
そうそう。俺が好きじゃないってだけで。
うん、梨の方が甘くていいよねっていうことですもんね。
梨はね、手がかかるんだよ、みたいな。あすごい主観が入ってるんじゃない
の。そうね。千葉の生まれとかですよね、きっとね。うん。梨を育てるところを見てきた俺としてはって話ですよね。
すごいね、これ。
そんな雑な話はないけどね。まあ、わかんないですからね。こういうのは大体その、証拠が不十分だったりとか、被害者と話し合いがちゃんとできてるとかね。
ああ。
そういうことがありますから。
返し。なんか、
返してちゃんと売ったっていうね。
間違えましたと。
あ。
なんか、スイカだと思わずにとかさ。
ああ。
何ですかね。ボーリングのボールだと思いましたとか、とかあるじゃん。あとはヘルメットだと思いましたみたいな。
ボールだったら畑にはないですからね。メットだったらもう誰か食べてるからね。
そうだね。
うん。どちらにしろその言い訳はちょっと無理があるね。
もしくは盗んだやつが、
おい。
正直まずかったっていう。裁判長もちょっと食べてみたんだけど、これ売れないだろ、これっていう。
2万円相当ぐらいの、ね、価格はついてるわけですよ。
それ嘘だねってなったんじゃない？
ああ、そっちに偽りがあるっていう。
むしろこれ捨てるのにお金かかるぐらいだよっていう。価値なし。
よって痛み分けっていうね。
おまあ、なんか、ちょっとどんな理由かわからないですけど、主観的な理由が入ってんじゃないかって気がしますけど。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
3月27日、テレ朝ニュース。ロシア、ライオンが屋根に。ロシアで住宅街の屋根の上にライオンが座っている様子が目撃され、周辺の住民が恐怖に陥りました。インターネットに投稿された映像を見た周辺の住民はパニックに陥り、非常事態省が出動する騒ぎになりました。地元メディアによると、このライオンは2年前からこの住宅の敷地で飼育されていて、飼い主は逃走したわけではないので、心配する意味がわからないと話しているということです。ただ、この住宅からは去年、ピューマが逃げ出して、近所の家の犬を襲う騒ぎもあり、地域の住民の間では恐怖と不満が高まっているということです。
ああ。
そういう猛獣が好きな家が近所にあるっていうことですよね。
え、ちょっと、うん、檻に入ってないってことでしょ？
そうですよ。敷地内ですけど。
ああ、ものすごい広い庭みたいな感じで。
まあ多分そんな感じでしょうね。
で、まあ通常の猫と同じように屋根に登って日向ぼっこしてると。何がおかしいんですか？猫科ですから、みたいな感じな。
ちょっとでかいだけですよっていうね。
そうそうそうそう。まあ、そっからさらに敷地の外に出るか出ないかがまあポイントだと思うんですけど。
そうなんですよ。
うん、
で、ピューマは逃げたんですよ、そっから。
ダメじゃん。
ダメなんですよね。まあ、ピューマは飛べるけど、ライオンは飛べないぐらいの高さの塀なのかな。
これは、塀は高くしといた方がいいと思いますっていう。
少なくとも倍ぐらいにはしてほしいですよね。
まあ、でもいいのか。いや、そもそも買えるんだっていう。
あ、ね、そうですね。まあ、ワシントン条約とかにかかってなければ買えるんだろうね。
まあ、そっか。
だってなんか、冗談半分でよく、キリンは買えるみたいな話を聞くじゃないですか。
まあ、ライオンはダメなんじゃない？まあ、いや、あるんだろうけど、そのなんか檻をちゃんと用意してとか。
うんうんうん、うん。
今回のはそういう意味でいくと、話し飼いだけどいいのかな、みたいな。まずその何？飼い主と、ちゃんと、その、打ち解けてるのか確認したいよね。
あ、そうだね。
言うこと聞いてないでしょ、この2匹はってなっちゃうとさ。
なっちゃうとね。ちゃんとご飯の時間になったら帰ってくるかっていうところがね。
そうそうそうそう。
うん、
だから隣の家で、なんか、すごい美味しいバーベキューとかしちゃったら、もう、乱入するんだったらダメですよね、それ。
そう。塀をガンガン飛び越えるんですってことになったら困るもんね。おちおちバーベキューもできないよっていうことですもんね。
そうそうそう。
うん。
まあ、ちょっとこれは、でもお金がある家なんでしょ、当然ながら、ね。
まあ、当然大金持ちなんでしょうね。
まあ、だもうちょっとさ、その、なんていうの、近所から離れたとこに家買えよって感じ、
ね。あ、そうだよ。ムツゴロウ王国みたいにしてくれよって話ですよね。
そうそう、ムツゴロウ王国。うん、野獣、なんていうか、猛獣版。ムツゴロウさん変、下手したらまたね、指取られちゃったりしますからね。
そうですね。松島智子かムツゴロウかっていうね。さて、それでは不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは意味不明言動系。3月14日、静岡県、午前7時50分頃、小学生がランニング中、男に、この時期に半袖かよなどと声をかけられて、顔を叩かれたということです。
ああ。
まあ、3月14日はまだちょっと肌寒いかもしれないけどね、大人は。
まあ、その発言自体はあると思うんですよね。
そうなんですよ。
叩いちゃダメだよ。
どっちにも取れるじゃないですか。
うん、
びっくりっていう方にも取れるし、笑いにも取れるじゃないですか。
そうそう。
その後の行動が良くないからね。
良くないよね。
うん。
触っちゃダメ。
この場合は拍手ですよね、やるべきはね。
ああ、そうだね。
元気ですってことで。風の子ですっていうことで。
まあ、なんだろうね。こういうのに絡んできたいおじさんはいるんですけど。
ああ。
だから肩叩くとかのイメージなら、だろうけど。
ああ、そうね。
頑張ってるね、みたいな。元気だねっていう。今、それがアウトだね。
もしかしたらその、目測誤っただけって可能性もね。
叩こうとして顔に。
3月16日、大阪、午後4時30分頃。食事用のナイフのようなものを持って、植木の葉を切りながら歩く女性がいたという目撃情報がありました。不審者は40歳から50歳ぐらいの女で、白髪混じりの髪の毛に赤紫色のニットを着て、黒か灰色のズボンを履いていたということです。なんだろうね。
いや、あれじゃない、だから。
はい。
家で、あの、肉料理を食べていたんだけれども、ハーブが足りないわと。なんですか、あの、なんかあるじゃないですか、ローリエとか、いや違うか、はいはいはい、煮込み料理か、なんかあるじゃないですか、そういう。
ローズマリーとかね。
ローズマリーを探してうろうろしてんじゃないですか。
近所の庭にね。うん。あそこが確かやってたはずだわっていう感じのね。
そうそうそう。だから、このナイフだけはダメだよね。一緒に、その、ステーキの乗った鉄板も持ってうろうろすればさ。あの、わかりやすいからさ。
怪しくない証明としてね。
そうそう。
うん。もうこれに乗せるに決まってるでしょっていう顔して、ステーキを持って歩けばよかったわけですね。はい。冷めちゃうけどね。
だから急いで。
3月18日、福岡県、午前8時頃、路上で通行中の児童が、後ろから近づいてきた男から、おじさんより早く歩いたら飴あげるなどと声をかけられる事案が発生しました。条件付きね。
競歩だ、競歩。多分、ああ、これ走ってるとかっていろいろ文句つけてくるな、多分。
ああ、そうですよ。両足が離れたっていうね。
そうそうそう。判定の人が
いる。なんだかんだ言ってあげないんだったら別にいいじゃないですか、声かけなくて。いちゃもんつけたいだけですよね。3月19日、静岡県、午後2時頃、小学生が歩いて登校途中、男に、これを耳に入れればいいことがあるよ、などと声をかけられて、磁石のようなものを渡されたということです。
危ないな。取れなくなっちゃうじゃないか。
危ないやつ筆頭ですよね。ボタン電池か磁石ですよ。
まあもしかしたらピップエレキ版なのかもしれないけど。貼るときの中のやつ？
耳のコリってのがあるんですか？
耳にはね、いっぱいね、ツボがあってね、と。
ああ、そうね。
耳ツボダイエット
。耳タブには貼るぐらいのことはあるかもしれないね。
そう。
で、それは認識の違いですよね。子供にとって磁石は遊ぶもんですけど、大人にとってはコリをほぐすもんですからね。
そうそうそうそう。
うん。3月19日、福井県、午後6時半頃。下校中の中学生2人が、軽自動車から降りてきた女に、お守りの力持ってるから、やってあげようかなどと声をかけられて、顔に手をかざされるという事案が発生しました。
ああ。
手かざし系ね。
最
近見ないと思ったけど、いますね。お守りの力があると。
なんかさ、その、あんまり明確じゃないよね。その、何に効くとかが、それはさ、その、
あ、そう
ですね。頭を良くしてあげるとかさ、なんか、成績をとか、そういうのだったらまだわかるんだけどさ。
眼病予防にとかね。
なんか突然始まったけど、これなんだっていう。何に効くんですかっていう。
漠然とお守りですよね。
漠然としてるね。
うん。病気から守るのか、物理的な攻撃から守るのかわかんないですよね。 うん。まあ、ね、だから、魔法カンタかスクルとかがわかんないわけですよ。うん。
シールド的な感じなのか。
そうそうそうそう。
ね、確かに。
自分の守備力を上げてくれるのか。はたまた、フバー派かもしれないと。うん。炎を防ぎますみたいな話もあるからね。
なんかすごいさ、限定的なやつだったら嫌だよね。
あ、そうかそうか。
水にだけ効くよとかさ。水害にだけ強くなりますみたいなさ。
ああ。それこそ本当にファンタジー系の RPG だよね。
うん。
うん。炎系の装備は水に弱くなりますみたいな。
この、炎系って何なんですかってなるよね。この現実世界においてはね。
ああ。
属性って何ですか、ね、みたいな。
やけどしにくくなるけど、みたいなね。
そうそうそう。
溺れやすくなりますっていう。現代的に考えるとものすごい不便だね。
不便すぎるよね。
3月24日、大阪、午後5時頃、路上で徒歩で通行中の小学生が、不審者から、3年生犬飼ってるなどと声をかけられて、ドッグフードを手渡される事案が発生しました。
まあねえ。
そんな、なんだろう、余ったのかな。
まあ食べなかったんじゃないの自分の家
で。そうかそうか。うちのワンちゃんにあげてみたんだけどもと。
結構あるじゃん。
あるある。
合わないっていうのが。
飼い主がね、なんかいろんな理由で変えてみたけど食ってくれないみたいなことはありますよね。
あるよ、だからそれあるんじゃないのと思うけど。あとは、いけねと。
お。
うち猫飼ってたんだっていう。なんか、安売りだったから買ったけどこれドッグフードじゃんっていう。
似てたけどってことはあるよね。たまにほら、犬用のおやつ食べちゃってた人とかいるじゃないですか。
それに近い。
それ系かもしんないね。
もしかこの何ですか、パッケージ見ると、犬と猫両方入ってんだよ、これ。っていう。
ああ。
わかりづらいよ、この箱っていう。
そうなると、それが食べ物かどうかちょっと怪しいね。
そうだね。
うん。ブラシとかじゃないか、それは。
共通のものだからね。いや、まあ正直共通だと思いますけど、餌だって、どっちだって食べたっていいと思うんだけど。
まあまあ、どっちも雑食ですよね。
あとはまあ、おじさんがお菓子だと思って買ったらね、犬用だったっていう、ね。
ですよね。まあ、その可能性が高いかな。
ああ、そうか、今、犬印のクッキーとかあるんだ、みたいな。
そして声かけ。3月27日、大阪、午後1時40分頃、児童が男から、何しとんねん、木に登るのは猿がやることや、などと声をかけられる事案が発生しました。決めつけですよね。
案外いろんな動物が登りますよ。
登りますよね。人は絶対に登らないっていう信念があるんでしょうね。
まあ、だどちらかというと進化論をよく考えていて、
あ、そうか。
木の上から降りたのが人間だと。だオラウタンからの派生だってことを思ってんじゃないですか、だから。
なるほどね。あんなに頑張って草原に出たのにと。
そうそうそう、木から降りたのにと。退化するのか、貴様っていう。
なるほど、なるほど、うん。強烈なダーウィン信者ですよね。
そう。進化を逆行することは許さん。
許さないっていう。
すごい、まあ、将来を見据えてというか、もう、何世紀後の人類のことを考えてるのかもしれない、
ね。ああ、なるほど。3月29日、岡山県、午前11時40分頃、公園で、幼稚園児が遊戯中、小学校どこ行くの？天国と地獄、どっちがいい？などと声をかけられたということです。
ああ、それはあれなんじゃないの？その、近所の小学校に、二タイプあるんじゃないの？
あ、近場にある二つの学校が。
通称天国と呼ばれる小学校と地獄のような小学校がある。
地獄小学校と天国小学校ね。あっちはいいけどこっちはダメってことですね。
あ、地獄番長が仕切ってるすごい小学校。
要するにその校内の治安が悪いってことね。
まあそういうことだね。
小学校でそのレベルって聞いたことないけどね。
荒れてしょうがない。
荒れる荒れるって言われてもね、せめてこう学級崩壊レベルですよ。
いやもう、なんですかね。すごいんですよと。
お、
給食なのに早弁してるやつがいるっていう、ね。給食室から持ってきてんのっていうね。
ああ。
寸胴で食べてるやつがいるとか。そういうレベルで荒れてるんですよ。
そうね。自由帳を自由に使ってない奴がいるとかね。びっちり書いてるっていう。まあまあ、小学生ならやりかねないけどね。小学生なのにバンカラだっていうのは面白いけどね。小学生なのに帽子を焼いてるっていうね。
そう。
うん。 カバンがぺったんこだっていう。
ランドセルなのに。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
あの、ポストに弁当の食べ残しというか、弁当のゴミを捨てた人がいましたけど。
いましたね、郵便ポスト。
まあ、若干ね、国籍が違うという時点で、ちょっとこう、あ、もしかしたら認識が違うのかなって。
そうね。
思わなくもないよね、と。
まあまあまあまあ。
だそれって逆に言うと日本人もやっちゃうかもしれないところだから。これはどう見てもポストだと思って入れたらそれゴミ箱って可能性あるわけですよね。
そうだね。
他の国では。
逆はあり得るね。
届かない届かない。だってゴミ箱だからっていうね。
そうだね。そうだよ。逆もあるもんな。
あとはもう危ないのとしては、その、例えばその、ね、トイレの使い方とかがさ。
うんうん。
違って、
うん、
なんか流すボタンだと思ったら、なんか逆噴射ボタンみたいな。ブシャーみたいな。全部出てくるみたいな。
まあ、100歩譲って掃除用とかでね。
なんでこのボタンあるんだろう
って、ね。うん、まあ、つまり解消ですよね、それでね。最悪の時用ボタンっていうね。だそういう理由なんだろうね、あの自爆ボタンみたいなのがある悪の組織。ね。最後の手段ですよっていう。
まあ、そう、それはあるかもしれない、
ね。あるかもしれない。
もしかしたら、だから本当トイレに座って、流すボタンかなと思ったら、緊急脱出ボタンかもしれないよね。戦闘機からイジェクトされるような。
上にね。
じゃあ
うん。まあまあまあ、例えばすごい治安が悪い地域だったら、それもあり得るよね。
襲われたって時にね。
そうそうそうそう。もう逃げ場がないっていう時には。
緊急脱出ボタンを押すと、
うん、
とりあえず、すごいとこまで飛んでいく。
飛んでいく飛んでいく。
うん、いい
で、怒られるのは間違いないけど、使い方が違うと。あれは犯人を飛ばすやつだと。
そう。
いうような、また文化の違いもあるかもしれないもんね。
そう。
うん。
だから、知らないボタンは押すなっていうことです
ね。知らないボタンは押さない方がいいし、知らない穴に手を突っ込まない方がいいわけですよ。
そうそ う, そう。
確かでもイギリスのポストは赤いですよ。フランスは黄色いんだっけかな。
まあまあ、色の問題ではない。まあ、そうね、
でも街中にあって口開けてるもんっつったらポストがゴミ箱でしょっていう話ですよね。
ですのゴミ箱の方だと思ったんだ。
そうですよね。
ゴミ箱にかけると。こっちかなーって言って。
二分の一だからね。
ちなみに、まあ、ポストの形たまに古いめかしいの丸とかあるじゃないですか。
ああ、円筒形のやつね。
もうちょっとだから分かりやすくした方がいいのかな、その。
お
う。はがきの、あ、でもあれもなんか四角いの、なんか何かをもじった形なのかな、あれって。
いやー、どうなんだろう、単純に効率がいいだけじゃないの？
そっか。なんか、はがきの絵にするとかさ、なんか、言ってちょっと概念っぽいから、
そうだね。
なんか、これっていうイメージキャラとかないよね。
さ、日本の郵便だとポスクマとかいるけどさ、それ全然イメージにならないじゃないですか。
わかんない。
熊のぬいぐるみみたいなもん置かれてもってことですもんね、外国人にとって。
そうね。
だからなんていうの、その、カワセみたいなもんでさ、人の知恵でできたイメージのものだからやっぱ難しいですよ、形にするのは。
そうだね。うんうんうん。だからあれだよ、ポストをさ、
うん、
透明にすればいいんだよ。もちろん、あ、これゴミ捨てるやついないなってなるわけで。
そうだね。中に何が入ってるか分かんないのが困るわけだよね。
別にさ、あれ取り出せなければいいわけで、いや、プライバシーかとか言うけど、いやいやいや、別にいいじゃないか。取り出さないんだから。
まあまあ、読めない程度に半透明であってほしいよね、せいぜいね。
うん、そ、うん、まあそこは難しいね、その。
難しいとこですよ。
調整がね。
透明度の問題ですよ、きっとね。
そうね。
なんとなくハガキっぽいなってのが分かれば。
そうだね。
分かんない。でもそうすると紙ゴミと見分けがつかない可能性があるね。
そうそうそうそう。やっぱりクリアに透明でしょ、ここは。
もう水族館並みにね。
もうみんな当てなぐらいいいじゃないかと。
ああ、そうかそうか。
うん。
もうハガキっていうのをやめましょうと。中身が読めるのはやめて、もう宛名は読まれてもしょうがないっていう。
ああ、そうそうそうですね。そうね。
そういう割り切りが必要だってことですよね。
確かになんか、はがきって、日本の文化なのかな？なんか、いや、絵はがきとかすごい、
台湾
にあるけど、
うん。
あんのかな？あるか。
あるでしょう。
一番、あれが原始的な方法ははがきか、そういう。は
がきなんですよ、人と。はがきか、マラソンですよ。
はい、うん。のろしかもしれないけど。まあ、あれだね。結論は、ゴミ箱じゃないって書くべきだよね。
あ、そうね。5カ国語ぐらいでね。
そうそう。
うん。もう、電車並みに、いろんな言語で、これはポストですって書いた方がいいってことですよ。
ゴミは入れないでねって書くべきです。はい
というわけで、ここまでのお相手はケイト、
ユージーでした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。